第1サムエル2章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。今日も主の御言葉で私たちを養い、神様の栄光のために今日一日を導いて祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。一節から見ましょう。
ハンナは祈っていた。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。
ハンナは子供が授けられて、まず私の心は主を誇りとそのように祈りました。私たちが何か癒されたり、目標が達成されたりすることで満足してそれで終わるんですけど、神様が私たちにこのように癒してくださったり、いろんなものを与えてくださったりするその中で、ハンナは主を思いました。これがとっても重要ですね。私たちが主を誇る、主を賛美する、主の救いを喜ぶ、主を誇る、これがハンナの祈りです。だからハンナを通して神様がサムエルを与えたんですね。私の王だという宣言ですね。私は主を誇る。皆さん、自分が得たものに対して誇るんではなくて、それを与えてくださった方を誇る。二節。
主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。
主のように聖なる方はありません。もう全部主に集中するんですね。これが聖霊充満ですよ。この力がどこから来たかということを知ること。三節。
高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は確かです。
だから、この人間が自分が得たこと、いろんなものを得るんですね。知識も得るし、子供もたくさん得るし、もういろんな都市も得るし、経験も豊かになるし、その時高ぶるんですね。高ぶって多くの方、多くのこと、自分の経験を語るんです。だから年を取ったら言葉が数が多くなる。自分はこんなに生きてたとか、自分を誇るんです。それがダメですね。これが高ぶりです。私たちが誇ることは主イエスキリストです。主だけ誇る。だから口から出たら主だけが出るんです。主を誇り、主を賛美し。四節。
勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。
じゃあこの話ですね。自分が自然か、とにかく神様から全部得たものですよね。そのものを誇る、それは全部ためになるというんですね。弱いものを力を与えてくださる主。六節。
主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。
だから主が全部です。主がすべてを殺し、生かす、黄泉に下し、またあげる。だから主です。 皆さんと私がこのように救われたのは主の恵みであります。七節、
主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くするのです。
全部主から来るんですよ。だから自分が今高くなって誇ってはいけません。全部低くなってそれを絶望することでもない。全部私と共におられる王様がされたことをそれを見るんです。八節、
主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。
じゃあこのハンナはサムエルを得た時、このような素晴らしい告白をするんです。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられた。これはもう聖霊様がハンナの心にこのような知恵と力を与えた。主は私の王様です、王ですということです。九節、十節、
主は聖徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。
じゃあこのような方ですので、主を誇り、口が開いたら主だと、主が私の王様、これが本当の恵みですよね。だから自分が得たことを誇るんじゃなくて、もうここ全部見てもね、全部主ですよ。主が与え、主が引き上げ、主が全てをなさるんだ。十一節、
その後エルカナはラマの自分の家に帰った。幼子は祭司エリのもとで主に仕えていた。
だからエルカナは自分の家に帰って、幼子サムエルですね、サムエルはエリを使えて、素晴らしい、面白いことが今から起こります。じゃあこの11節と12節をね、比べるんですね。聖書は12節、
さてエリの息子たちは横島なもので主を知らず、民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らは城でそこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。
じゃあこのハンナの祈りはもうすべて主を誇り、全部主権は主の御手の中にあるという祈り、ハンナの信仰ですよ。これが聖霊充満です。その中に生まれた子供のために取りなしの祈りをするんですね。それでエリに任せる。エリは二人の息子を持っているけど、もう全然神様を恐れない。神様が王ではないんですよ。自分勝手なもの、コントロールが効かない、王がいない、そのようなエリとエリの子供2人。しかしこの主を褒めたたえるハンナと幼子サムエル、それがこう比べられるんです、聖書はね。 結論はもう後で私たちがよくわかります。16節、
人はまず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけを取りなさいと言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない、出なければ私は力ずくで取ると言った。
この脂肪というもの、まあ豚の脂肪ではなくて牛や羊の脂肪ですねこの脂肪というものはものすごくコレステロールが高いんですよ。これを神様がどうして焼きなさいと、死の前に煙にしなさいと、私たちに良くないからです。この脂肪というものが美味しいですね。この食欲、食単欲、欲張りをする人たちはこの脂肪が大好きですよ。だからこの脂肪を焼く前にそれを要求するんです。だからまあ全てがそうですよ。主が禁じてたものを、それを自分のものにすることは自分の死を、自分の運命をね、決まるんですね。早く終わる。17節、
このように子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである、
だから主への捧げ物をこの人たちが侮った、主への捧げ物だ。生贄ですね。その生贄の部分の中で主へのもの、主に捧げるもの、自分のものに横取りをしたんです。18節、
サムエルはまだ幼く、天布のエボデを身にまとい主の前に仕えていた、サムエルの母は彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共にその年の生贄を捧げに登っていくとき、その上着を持っていくのだった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主がお求めになったものの代わりに、主がこの女によりあなたに子供を賜りますようにと言い、彼らは自分の家に帰るのであった。事実主はハンナを顧み、彼女は身ごもって3人の息子と2人の娘を産んだ。少年サムエルは主の身元で成長した。
じゃあ 主への捧げ物、それをこのハンナは捧げました、このサムエルですね、サムエルを捧げて、神様が彼女にまた子供を与えてくださいました。3人の子供ですね、3人の息子と2人の娘を産んだと。たくさん神様が子供たちを授けてくださった。だから、ね、サムエルを主に捧げてこのように、祝福されました。だからこのエリの二人の息子は主への捧げ物を触って自分のものにした。これが主への罪だったということで、捧げるものに対して侮った、このハンナは主への捧げ物をサムエルを捧げてから、この3人の息子と2人の娘が与えられた。これを22節、
エリは非常に年を取っていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ているということを聞いた。
じゃあ女たちとまだ寝ていることまでもするんですね。23節、
それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞くその噂は良いものではない。
じゃあこの噂だけエリは心配してるんです。神様との、ね、交流、祈りがない、そのエリですね。だから神様を恐れないんです。 だから神様が王ではないんですよ、このエリは。だから自分のこと、自分の名声ですね、噂、それだけ心配してる。神様がどのように思っておられるか、そのことより噂が良くない、そのことだけ言ってる。25節、
人がもし他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである、うん、
じゃあこの主の御心、主の御心がこのような行動を取るんです。主への捧げ物、主の家にあるその女性たちを触る。だからこの神様が他の人に対して罪を犯すと、神がその仲介をしてくださる。だが人が主に対する罪を犯したら、誰がそれを仲介するか。それが神様の御言葉です。だから神様がこの二人を殺す、その計画だった。だから神様の前でね、罪を犯し続ける人は主が彼を審判するためにそのような罪を犯し続けてるんです。じゃあこの26節、
一方少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された、
うん、一方ね、この二人とこう比べるんですね。一方少年サムエルはますます成長し、主にも人にも愛された、うん、じゃあ主にも人にも愛された。これイエス様が子供の時これでしたね。29節見ます。
なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか、うん、
じゃあこの重んじる、エリは自分の息子2人を重んじた。神様よりもっと重んじてる。だからエリ自体が神様との交流がないから。30節、
それゆえイスラエルの神主の御告げだ、あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ、絶対にそんなことはない。私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。
じゃあこのようにエリの家、エリとまたエリの二人 この息子のことを神様が処分するということです。主を尊ぶ者を尊び、主を蔑む者は神様が軽んじる。35節、
私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前を歩むであろう、うん、
じゃあいつまでもという言葉はね、イエス様ですよ。だからこのアーロンの子孫であったエリの子孫はもう全部なくなる。それで主が選ぶその祭司ですね、イエス・キリストを預言しているんです。じゃあユダ書に行きましょう。一節から、
イエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダから、 死なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ。
これがイエス・キリストですね。イエス・キリスト。イエス・キリストのしもべであり、ヤコブの兄弟であるユダだ。まあ、マリアから生まれたこのヤコブとユダですね。イエス様は御霊によって生まれた神様です。その線をね、こうはっきりそのように見せるんですね。まあ、兄弟たちはイエス様は最初に信じなかったんですけど、イエス様が十字架にかかりよみがえられたことで、このユダもイエス様を信じるようになりました。だから自分はイエス・キリストのしもべだと、自分の兄貴だと言わない、イエス様のしもべ、これが重要ですよ。今自然の目に見えるものを誇るんじゃなくてね、ああ私はイエス様の弟だとかね、そのような自慢ではなくて、イエス様をこんなに尊ぶんです。イエス様だから彼はイエスを信じた、これで分かる。これが重要ですよ。私たちがね、私の心の中で本当にイエス様を王として神様として信じてるかどうか、これが救いの決め手ですよ。ただイエス様を血統として見る。ナザレのところにイエス様が行かれた時、その人々に何も癒しとかを起こすことはできなかったんですね。ああ私たちはそれを知ってる大工の息子ではないか、それをそのまま見る。だからそれが自分の損ですよ。聖霊に満たされてるイエス・キリストをそのように逃してしまった。だからこの一番近くに自分の兄貴を見た人々がヤコブとユダでしょ。その人々は最初は人間イエスを見ていったんですけど、後でイエス様を信じて自分の主として信じるんですね。さっきハンナの祈りのように、これが一番祝福です。だからイエス・キリストのしもべであり弟でありと誇るんじゃなくて、私はしもべだ、それでヤコブの兄弟だと、そのように自分を紹介してるんですね。これを見ると、ああユダがイエス様を主として信じた、父なる神にあって愛されるイエス・キリストのために守られている召された方々へとね、だから自分は非常物だ、神、イエス様は神様だという表現を一節にこのように知ってるんです。ハンナが祝福されたということは、その祈りの主を誇るというところからのことです。二節、
どうか憐れみと平安と愛があなた方の上にますます豊かにされますように。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを宝珠に変えて私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです、
じゃあこの教会の中に、このような人が出てきたというのは、ある人々が密かに、忍び込んできて、からです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬虔なもの、 じゃあこのエリ祭司の家がそんな家でした。エリと、ね、2人の息子が不経験なもの、私たちの神の恵みを宝珠として変えた。さっき、ね、この2人息子が神様への捧げ物油を焼く前にそれを取っていく、そのようなことですよね。宝珠、また女性たちとの関係、宝珠に変えた。じゃあ祭司の中で一番上の祭司の家族がね、こんなことしてた。宝珠に変えた。だから誰でもこのようななることがあるよ。だから嫉妬のこのこう、ね、出会いですね、人格的な出会い、そして交わり、これがずっとないと、あ、私は大祭司だからもう大丈夫、天国に行く、とんでもないんですね。私は長い間主を仕えたから大丈夫。いや、そうじゃないんですよ。いつも聖霊様を主として、イエスキリストを主として、イエス様だけ誇り、イエス様の前で従順し、ひざまずく、いや、語ってください、私を導いてください、私が正しくない、私の年が正しいことを証明するんではない、私が神学校を学んだから正しい、その意見を持ってるんではない、そのような謙遜ですよね。主はそのことを教える、教えてください、あなたは私の主です。それで常に悔い改めが必要ですよ。そうじゃないと頑固になる、堅くなになる、自分が間違ってないとパリサイ人のようになってしまうんですよ。柔らかさがなくなる、いつも顔が堅くなになって、そのようにね、自分が正しい、相手が間違ってるということになるんですよ。だから律法を自分を見る鏡にしないで、まあ、私たちは毎日鏡の前に立つんですね。そして毎日洗ってるんだよ。だから毎日悔い改めが必要です。だから罪に定められません。しかし、それを鏡を他の人に適用する、指さす、批判する、それで自分の正義をね、獲得しようとする。自分は正しい、新聞を見ながら、あ、こんな人間たちがいると、ね、自分を慰める。絶対そんなことしてはいけませんね。私がいくら聖書の中で生きている、習慣的に生きててもね、このエリアはもう毎日がその生贄を捧げる、毎日その自分が教えてるんですね。けど自分の子供と自分が主の前に自分に対するあれがなかったね。じゃあ五節、
あなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出し、次に信じない人々を滅ぼされたということです。
じゃあ私たちが全部知っていても思い出さなければならない。さっきエリもね、あなたを私が選び、あなたの先祖を選んだとね、アロンですね、そしてアロンの子供たちを大祭司にした、それなのにあなたは私の前に私を軽んじた、ね、その話をずっとされるんですよ。さっき時間がないので読まなかったけどね。だから自分が今持ってる環境、私たちはクリスチャンとしてずっと今この教会の中にいるんですけど、それで安住してはいけません。いつも自分を照らし、この聖書の御言葉が自分に向けるように聖霊様教えてください。私の傲慢なところを教えてください。 他の人を指さして指摘するんじゃなくて、自分を、これが益ですよ、自分が天国に入るためのね。もうエリアはもう80歳かな、もうとにかくその年まで主への奉仕をしたと言ったけどね、まあ傲慢になって自分の子供たちをね、神様よりもっと重んじるものになってしまった。6節、
また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました、
だから私たちが守るべき領域があるんです。いつも非常物だ、私は主は葡萄の木、私は枝です。主は七字会、私は七字、まあこのようなね、こう自分がおるべき領域がある。私たちは主を褒めたたえ、主を礼拝するために、この選ばれて主と共に生きてるんです。しかしこれが5日間に逆転になってね、主が自分の七字になってしまう。全部自分が決めるね、自分で。これは領域を守らなかったその天使サタンのことを言ってるんですけど、サタンが傲慢になってる。ずっと栄光ある聖なる場所に、自分は一番偉いもの、自分のところに3分の1の御使いたち、力ある御使いたちがついてくる。だから私も何かあるかなと、領域を離れてしまう。自分は非常物であることを忘れてしまう。自分の今こう得られたもの、プリンナがね、7名を子供を授けられて、それで誇ってる。誇りが間違ってるね。だから私たちが与えられたその地位やその名声、いろんなものがあるよね。主から今与えられてる、それを誇るんじゃなくて主を誇る、ね、主を誇る。そのためにはいつも主の御言葉で自分を照らして、悔い改め、私が高ぶってるんじゃないかということをいつもチェックする。それが安全ですよ。私はもうこんなに、ね、教会の中で長く住んでるし、目を覚めたら教会、蒼天から始め夜遅くまで、これが全部じゃない。いつもそれが自分を照らす立法にならないといけない。じゃあ7節、
またソドム、ゴモラおよび周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を怪我し権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしています。
じゃあこれさっきハンナとサムエルは、あの太ってるこのエリのところに、全てを任せてるんですね。これが面白いですよね。エリアはもう間もなく滅びるものですけど、その権威というものを主が授けられたので、そこにいつも従順してついていくんです。それを自分の一番大切なものを預けるんですね。預けたということはエリに預けてるけど、エリの上に神様ですね。けど神様がエリを立ててる、その権威というものを見るダビデがいましたね。油注がれたものとサウルをね重んじる、そのことがありました。 審判というものは主に任せて自分の上の人を無視しないこと、本当にそれが重要よね。じゃあ九節、
御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争ったとき、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました、うん、
じゃあこの、ね、御使いたちも戦うときに激しい言葉使わないけど、ね、人間だけが間違った言葉、批判の言葉をむちゃくちゃ使う。私たちは神様がおられます。だから絶対自分で戦おうとしない。自分だけが死んでいくんです。自分だけが死をれて干からびるんです。だから主の審判の御手に委ねて、自分はいつも明るく主を認め、主と共に生きることよ。じゃあその話を今モーセの死体の話をしながらしたんですけど、実感がとっても大切な部分を2箇所だったのでね、少し後ろできないこと残念ですけど、祈りましょう。祈りがとっても重要ですよ。祈りを自分を照らし、イエス様と自分との関係、そのいつもそれを見ることが重要。私は被助物、主を褒めたたえるそのもの、礼拝者、祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。